岩手医科大学医の力、テーマは先週に引き続きまして抗尿酸血症。お話は内科学講座糖尿病代謝内分泌内科分野助教の戸樫博文先生です。おはようございます。
おはようございます。
ドクター西と一緒に伺います。よろしくお願いします。さあ、抗尿酸血症ということで、じゃあ今週ちょっとおさらいからいきましょうか。そうですね。どういうものかっていうところ、
はい。抗尿酸血症とは、血中の尿酸の濃度、いわゆる、尿酸値が 7.0mg/dL を超えた状態を指します。で、尿酸というのは、私たちの体の中で、自然に作られている老廃物の一種で、そちらが体の中に蓄積することで、さまざまな痛風とか皆さんご存知のご病気につながって、腎臓を悪くしたりだとか他の生活習慣病に関連したりということが報告されております。
尿酸値が 7.0mg ミリグラムパーデシリットルって聞き慣れない数字出てきたけど、これ、7という値が、それ以上だと高いって言うんですけど、通常平常だとどれくらいなんですか？
通常の基準値ではだいたい6未満というのが大体にはなってきて、治療の目標も6未満ということで、5後半であれば、基準値としてギリギリ OK かなというところな印象ではあるんですけども。
健康診断で尿酸値まで調べる健康診断とそうでないものもありますけど、もし調べて、自分がもう7以上だったらちょっと尿酸が溜まってるんだなというふうに気づいてもらえればいいということですね。
そして先週私が質問させていただきましたのは、血中の尿酸の濃度がいわゆる7以上の方っていう話でした。私本当にいわゆる尿おしっこに酸がいっぱい出てくるものが尿酸値が高いっていうのだと、
尿の酸って書きますね。
そう思っていたんですよ。からそうではないよっていうことを教えていただいたと同時に、2つのパターンね、あると、大きく分けてということでした。そちらもじゃあちょっと軽く触れていただきますか。
抗尿酸血症のその2つのタイプですね。尿酸を作りすぎるタイプっていう、その尿酸の酸性が過剰になってしまうタイプと、尿酸を、うまく外に出せないタイプ、排泄が低下してしまう、その2つのタイプがございます。そして前回お話ししたのは、日本人ではその後者の、尿酸をうまく外に出せないというタイプが多いというふうにお話しさせていただきました。
じゃあ先週の話でもちょっとオーバーラップしますけど、その尿酸値が高いと結局なぜ悪いのかっていうところをちょっとまたおさらいも兼ねてお話ししていただいていいですか？
はい。尿酸値が高いことのなぜ悪いかっていうところですね。大きく分けて2つございます。一つがその尿酸が結晶になって起こる問題ですね。前もお話したその痛風だとかそういったことにつながる問題ですね。もう2つ目が、抗尿酸血症が、生活習慣病と深く関係しているということになります。で、1つ目の、尿酸の結晶による問題についてお話ししますが、高い尿酸値が続くと、やはり血液中に溶けきれなくなった、尿酸の結晶が関節にたまることがありますね。それが、先週お話しした痛風発作となります。なのでやっぱり一度その発作を経験するともう二度となりたくないという方が、おっしゃることが多い病気です。
よほど痛いみたいですかね。
痛風の発作、
痛い風邪と書くやつですね。
日誌も経験した。
それらしきものですけどね。
みんな二度と嫌だよっていう、痛みとしてますね。
日誌も痛かったです。
日誌も痛かった。
日誌の足が痛かった。
足が痛かった。はい。で、ここで注意することがあるんですよね。
痛みが引いたからって OK っていうわけじゃない。
そう、痛みがね、引いたから。
そうですね。尿酸値高いままで放置されますと、やっぱり再発のリスクっていうものが高まりますし、尿酸値が、これも先週お話しさせていただいたんですけども、尿酸値が高いということだけでもその腎臓を痛めたりだとか他の生活習慣病につながりやすいというところも言われております。
尿路に、石を作ってみたりとか、ろくなことはしてくれないということですよね。尿酸値が高いと結晶化して関節に炎症を起こすって言ったけど、それがさらに結節という形でなんか骨を変形させたりということもありましたよね。
そうですね。その関節のおっしゃる通り変形だったり、あとはその耳などにその痛風の塊というの、結節が、しこりができることもございます。 あとはその前日したその腎臓からやっぱり排泄しているので尿管に石ができると尿管結石ということで激しい痛みだったり血尿が出たりとかということでそれ自体でやっぱり腎臓を痛めてしまったりということもございます。
はい、そうですか。尿路結石の原因がこういった尿酸値が高いっていうことも影響してくる場合もあるんですね。
はい、尿酸の結石がやはりできてしまって、はい、そのおしっこの通り道に詰まってしまうということですね。はい、
あとはそのいろんな生活習慣病との関連もあるって話も、ね、何度か出てきてましたけどそれについてはどうですか。
はい、やはりその他の生活習慣病高血圧や肥満や、糖尿病脂質異常症と、一緒に見つかることが多くそのメタボリックシンドロームとの、関連も、知られております。またその慢性腎臓病や、心臓や血管の病気との関連も、指摘されております。ただその尿酸値が高いっていうのがすぐ例えば心筋梗塞心臓の血管が詰まるといったそういう単純な話ではなくやはりその高尿酸血症というのは体の代謝のバランスが崩れているサインの一つだと、考えていただくことが、大切となります。そのためその尿酸値だけを見るのではなく血圧や、血糖、体重などを含めて全体的に整えていくということが、非常に重要だと考えております。
なるほど。まさにあれですよね、1病息災って言葉があるけども僕こういう尿酸値が高いっていうことで他の病気の原因とかもいっぱい隠れてる可能性があるからちゃんと見なさいという、まあ、体が発するまさに黄色信号というような意味合いということですよね。
はい、
ちゃんと見よう。
そうですね。この高尿酸血症っていうのはあれでしょうか、やっぱり健康診断とかそういうことで分かるっていう場合が多いんですか。
そうですね、その高尿酸血症の発見のきっかけっていうのは、先週もお話した通りその症状がほとんどないっていうことが多いですので健康診断でその尿酸値の高値で、指摘をされて、高尿酸血症が発見される診断されるということが、大多数になります。
発見をされてじゃあいざちゃんと検査しましょうとなりますとどういう流れになるんでしょうか。
基本的にはその尿酸値の評価にはなるんですがそれがシンプルに尿酸値の評価で高いか低いかの判断にはなるのと、はい、あとはその腎臓の機能もやっぱり関連しているというようなお話したんですが腎機能が落ちていないかどうかあとは尿検査で、まあ、必要があればその尿に血が混じってないかだとかあとはその腎臓が痛めている場合はタンパク質が出てきてしまったりだとかあとは必要に応じてその尿管に石ができていないか超音波や CT の検査というのも行うことがあります。そしてその特にその腎機能が低下していないか結石がないかというのは非常に重要ですのでそのまたその尿酸を作りすぎているタイプか出しにくいタイプなのかっていうのを調べることも血液検査と尿検査から調べることが可能になっております。
なるほど。まあ、それで実際、まあ、尿酸値が高いとで、まあ、実際症状もあったというような方、まあ、症状なくてもいいのかもしれないけど治療というのはどのように進めていくんですか。
はい、治療に関してはまず大事なのはやはり生活習慣の、改善になります。高尿酸血症はやっぱり日々の生活と、深く関係している病気です。見直していただきたいのは、食事と、飲酒習慣になります。例えば、食べ過ぎを避けるお酒を少し控える甘い飲み物を減らす、体重を少し落とす、こうしたことだけでも、尿酸値が、改善することがあります。
すべてタブーを犯してたような気がしますね。まあ、どんどん進めてください。
はい、
ここには構わず。
ショックを受けるリッシュはじゃあ置いていきましょう。
またほほほほまた一つの要因としてその脱水は尿酸値を上げやすいというふうに言われていますので特に夏場や運動後というのはこまめな、水分補給も大切となります。一方で、生活改善だけでは十分に下がらない場合や、痛風発作を繰り返している方、尿酸値が非常に高い方では、薬による治療を考えなければいけません。薬には、尿酸を作るのを抑えるタイプと、尿酸を外に出しやすくする薬がございます。患者さんの体質や、腎臓の状態、尿酸値のタイプなどを見ながら、選択していくことが、必要になってきます。ここでぜひ、一つね、知っていただきたいことが、ございます。尿酸を下げる薬っていうのはその痛くないというこそ、ぜひ続けていきたいという続けて いかなければいけない薬となります。痛風発作がないからもう良くなったと思って自己判断でやめてしまう方が、いらっしゃいます。しかし痛みがない時期こそ尿酸値をしっかり下げて次の発作を防ぐ、大事な時期となります。特に、痛風発作を経験した方では尿酸値を、6以下に保つことが再発予防に重要とされております。
よくわかりました。肝に銘じます。
じゃあ定期的にその血液検査などをしたときには尿酸値を意識しておくというのも大切ですね。はい、非常に。
ただもう体重をでも減らさなきゃということで過度にダイエットしすぎるのもかえってまたこれは尿酸値脱水になったりとか ね、なるので、まあ、大体よく言われるのが月に1から2キロくらいのペースで落としていくのがいいということですよね。はい、一気に10キロ落とすとかやらない方がいいということですよね。
外来ではその今の体重の 5% を一応目標にして徐々に減らしていきましょうというところを掲げています。
ということは僕は1キロくらいということになるかな。
あ、そうですね、
ラジオっていいですね。
ということで最後に富樫先生からリスナーの皆さんにメッセージをいただければと思います。
はい、高尿酸血症は、症状がないから大丈夫と思われやすい病気です。しかし症状がない間にも、体の中では少しずつ変化が進んでいることがあります。そしてある日突然、強い痛みを伴う痛風発作が起こることがあります。だからこそ、健康診断で尿酸値が高いですねと言われたらぜひ一度ご自身の生活習慣を、見直してみてください。そして必要であれば医療機関に相談をしてください。高尿酸血症は早めに向き合えば十分なコントロールができる病気です。まだ痛くないから大丈夫ではなく今が始め時と思っていただければと思います。本日は高尿酸血症についてお話ししました。ありがとうございました。